おはようございます。三和田直人です。今朝は真の問題を解決するキリストというテーマでお話をいたします。まず一つ目に、真の問題とは何かということです。私は自分の息子の病気を通して真の問題を知ることはとても大切だなぁと思い知らされました。私の二人目の息子が生まれて数ヶ月経った頃、肛門付近にしこりがあることに気づきました。病院に連れて行きますと、ああ、海が溜まってますね。バイ菌が入ったんでしょう。抗菌剤の塗り薬と飲み薬を出しておきます、と言われました。しばらくするとこのしこりが破れ、海が出てきて良くなりました。しかしまたしばらくするとしこりができるんです。病院に連れて行くと、また塗り薬と飲み薬の抗菌剤が処方され、またしこりが破れ海が出て良くなるという状態でした。でもまたしこりができるんです。あまりにも何回もこの症状が繰り返されるので、思い切って病院を変えてみました。するとその病院では、ああ、これは私どもでは対処できませんね。紹介状を書きますから。国立の小児専門病院に行ってください、と言うのです。紹介された大病院に連れて行きますと、この問題を丁寧に図を書いて説明してくださいました。この子は肛門が狭窄しています。故に肛門付近に便を別のところから出そうとするバイパスができかけて、このバイパスのところにバイ菌が入ってしこりができてるんです。このしこりから膿を出すことも大事ですけど、本当の問題解決は、肛門を大きくして、便がきちんと肛門から出るようにすることです。お父さん、今の時期に来ていただいてよかったです。まだ手術をしなくても、指で肛門を大きくできると思います。とおっしゃるんです。その後はご想像の通り、病院中に響き渡るんではないかという叫び声がこだまする、指の問題解決で息子の肛門は大きくされ続けています。さて、私たち人間にとって真の問題とは何でしょう？生まれた環境でしょうか？自分に才能がないことでしょうか？教育システムが悪いんでしょうか？いいえ、聖書は肉によって無力になっているのが人間だと語り、真の問題は肉、すなわち私たち人間に内在する罪の性質であると語っています。私たちは自分以外の何かに問題をなすりつけようとするんですが、真の問題は私の内にある罪なのだと聖書は語るのです。本当の問題解決は、しこりから膿を出すことではなく、肛門そのものを大きくすることであったように、私たちがこの罪の問題そのものを解決することが重要だと聖書は語っているのです。次に二つ目のポイントに行きます。問題解決には自分は無力であるということです。実は人間が問題解決のために無力であるということがわからないのは、一番最初にお語りしたように真の問題を知らないことにつながっていると思います。真の問題が分かっていないので、対処も間違ってしまうんです。もっと富があれば争いはなくなると考え、富の分配について考える人たちがいます。もっと教育があれば人は豊かになると考え、人本主義を訴える人たちがいます。もっと善行を積めば世界は良くなると考える宗教家たちもいます。政治を良くすれば人は平和で、豊かな暮らしができると信じる、政治家たちがいます。しかし、それらの解決が抜本的解決ではなく、とりあえずの解決策に過ぎないことを歴史が証明しているのではないでしょうか。それだけではありません。問題は私自身であると気づいて、自分の力でこれを解決しようとすると、罠にはまってしまうのです。この問題を自分で解決しようとすると、まず在籍感が生まれます。そして次にもっと何とかしようとエネルギーを消費し、疲れ、諦めが生まれます。そして最後に失敗を重ね、さらなる劣等感に悩むという負の連鎖に入っていくんです。 律法にはできなくなっていると聖書は語っています。律法とは何でしょう？それは613からなる戒めですが、そのうちの10がモーゼの十戒として有名だと思います。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、などと誰もが同意する戒めです。でも人間はこの当然の基本的な約束事を守ることができないんです。そして破ってしまったら最後、自分を責め、人を責め、心がますます衰えていくんですね。戒めというのは、人間に間違いを気づかせることはできますが、人間にそれを守らせる力がありません。ですから、自分の真の問題に気づき、それを解決しようと努力すると、必然的に人間には渇きが出てくるんです。そうです。私には問題を解決することができないという渇きです。さて最後に、この問題を解決するのに、神にはできるということを考えてこのメッセージを終えましょう。私はこのラジオ収録の前、あるファミリーレストランでこのメッセージの準備をしていました。ドリンクバーでコーヒーを入れようと順番を待ってると、前の人が何やら文句言ってるんです。あかんわ、これぶっ潰れとるわ。そう言いながら何度も何度もキャラメルマキアートのボタンを押していますが、一向にマシンは反応しません。いろいろなボタンを押しまくっていますが、それでもうんともすんとも言わないんです。横で奥様らしき人が、あんた、お店の人に聞きや、と言ってますが、ご主人らしきこの人は、無言でいろんなボタンを押し続けています。忍耐深い私もさすがに声をかけようかと思ったその時、お店の人がやってきました。どうかなさいましたか？どうしたもこうしたもこの機械潰れてまんがな。お店の人は即座に答えました。お客様、この小さいカップですと、この機械は何も反応しないんです。これはこちらの大きいカップ専用ですから、この大きいカップをこちらに置いてボタンを押していただけますか？そしてこの方がその通りにすると、念願のキャラメルマキアートが出てきたんです。おじさんが言いました。この機械すごいやん。小さいカップと大きいカップを判別しおるんや。中に人が入ってんのとちゃうか。はははは。さすが大阪と思いながら、私は自分のカフェオレを入れたんでした。皆さん、この機械の仕組みを知っている人に聞けば、問題解決はあっという間でした。同じように、人間の仕組みを知っている方、人間の作り主が神です。私たちがどんなに自分で考え、努力してもできないことを、神はおできになります。よく考えてみると、命の問題に関して私たち人間は、自分で自分のことを解決できないようにできているのではないでしょうか。ある有名な外科医が語っていました。私は他の人の病気の手術はできるが、自分自身の病気の手術をすることができないと。罪の問題は命の問題です。罪から来る報酬は死ですと聖書は語ります。ですから、神は罪のないご自分の御子、キリストを罪ある私たち人間の身代わりに罰して、私たちの罪の問題を解決してくださったのです。あなたの真の問題、罪の問題は、罪のないキリストが身代わりに処分してくださったのです。故に、あなたには希望がある、と聖書は語っています。どうか、この真の問題を解決してくださるキリストをお知りください。この方を信じ、問題を解決してくださるよう、心からお勧めいたします。